舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますのでどうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りいたします。まず最初にご紹介いたしますのは第50回舞鶴支店についてです。先週の土曜日6月9日から始まっておりますこの第50回舞鶴支店、洋画、日本画、書、写真、工芸美術の展示が行われています。場所は舞鶴市赤レンガパーク2号棟1階ホールで日本画と工芸美術、そして4号棟1階フリースペースで書、5号棟で洋画と写真の展示が行われています。開催は6月17日日曜日まで6月17日日曜日まで、時間は午前9時から午後6時まで、なお最終日の17日日曜日は午後4時までとなります。入場料は無料です。また6月17日最終日の午後2時からは各展示会場で審査員による公表会が予定されています。第50回舞鶴支店日本画と工芸美術は赤レンガパーク2号棟1階ホール、書道は4号棟1階のフリースペース、洋画と写真は5号棟でそれぞれ展示が行われています。6月17日日曜日までとなります。時間は午前9時から午後6時まで、最終日17日は午後4時までとなります。入場は無料です。お問い合わせは舞鶴支店事務局、舞鶴市地域づくり文化スポーツ室文化振興課、電話0773-66-1019 0773-66-1019までお問い合わせください。第50回舞鶴支店についてのご紹介でした。さて続いてはもうこの時期恒例となりましたこちらのイベントです、舞鶴自然文化園のあじさい祭りです。先週の金曜日6月8日から始まっております。来月7月8日日曜日まで舞鶴自然文化園で開催されています。一目10万本のアジサイが楽しめます。時間は午前9時から午後5時まで、最終入園は午後4時30分となっています。舞鶴自然文化園のアジサイ祭り期間中にはさまざまなイベントが予定されています。6月17日日曜日はミニコンサートということで、午前11時からはアカペラ・ザ・ラスト・オーダー、そして午後2時からは大正号と金融会の皆さんの演奏がございます。また翌週6月23日24日土曜日日曜日の2日間、朝10時から午後3時まではアジサイマーケットということで、地場産手作り品などの店頭市が予定されています。 そして最終週7月1日日曜日から8日日曜日まではアジサイ植え替えの実演、アジサイの植え替え作業を実演しながら剪定などのお手入れ全般の質問にお答えします、というこのアジサイ植え替えの実演が行われます。そして7月7日土曜日はアジサイ挿し木体験、アジサイの挿し木方法を職員が指導します。こちらアジサイ挿し木体験は参加費100円が必要、先着30名様となっています。このアジサイ祭り、本当に毎年たくさんの方々が、舞鶴の方はもちろんですけれども、市外から京阪神から本当にたくさんの方お越しいただいているイベントになっています。もうこの舞鶴の6月、この梅雨の時期の恒例のイベントになりつつあります。入園料は個人の場合大人300円、小中学生は150円となっています。駐車場は無料です。普通車約100台、大型バスも約10台の駐車場が用意されています。また公共交通でお越しの場合ですけれども、東舞鶴駅から京都交通バスの美浜線をご利用いただくことになります。この6月8日から7月8日の期間中の土曜日日曜日、土日のみになりますけれども、このあじさい祭りの来園やお帰りに便利な美浜線の臨時便も運行されています。詳しくは舞鶴自然文化園のホームページ、または京都交通のホームページなどご参照ください。そして東舞鶴駅からこのバスで紫陽花祭りにお越しの方にはかまぼこ手形を購入いただくととてもお得です。通常バスが往復で1200円、そして入場料が300円ということで合計1500円になるんですけれども、このかまぼこ手形1000円買っていただきますと、バス舞鶴市内の路線バスがこの紫陽花祭りのバス以外も全て乗り放題、そして紫陽花祭りの入園料も無料となります。その他土日に運行しています海軍ゆかりの港巡り、遊覧船乗船料が半額、引き上げ記念館や赤レンガ博物館、五郎スカイタワーへの入館料も無料になりますので、とてもおすすめです。この舞鶴自然文化園、行く途中にちょうど舞鶴引き上げ記念館もありますので、舞鶴引き上げ記念館、世界記憶遺産にも登録されています舞鶴引き上げ記念館と合わせて、このアジサイ祭りの観光も楽しんでいただければいかがでしょうか。一目10万本の本当に見事なアジサイが楽しむことのできます舞鶴自然文化園のアジサイ祭りは7月8日日曜日まで、午前9時から午後5時まで、最終入園は午後4時30分までです。舞鶴の方でもまだ行ったことがないという方、ぜひこれは一度行ってみる価値があると思います。どうぞお越しください。お問い合わせは舞鶴自然文化園、電話077368-0221、 舞鶴自然文化園電話077368-0221までお問い合わせください。舞鶴市の提供でイベント情報、今日は6月17日まで開催されています第50回舞鶴支店、そして7月8日日曜日まで開催されています舞鶴自然文化園のアジサイ祭りについてご紹介いたしました。さて先週末6月9日土曜日と10日日曜日の2日間ですけれども、毎年もう私この時期とても楽しみにしているんですけれどもね、第57回京都府高等学校放送コンテスト兼第65回 NHK 杯全国高校放送コンテスト京都府大会が京都府自治の京都文教大学で開催されました。京都府内の各高校の放送部の皆さんが技を競い合ったり、またあるいはいろいろな番組部門などでその実力を競い合う、そんな大会です。私はこの放送コンテスト、高校時代放送部でしたので、 高校時代3年間もちろん参加していたんですけれども、実は卒業後もずっとボランティアスタッフということで、この大会の運営の方に参加をしています。気がついていますと、もうこの運営に参加するのも16回目に今年でなりました。高校時代3年プラス16回目ということですから、もうかれこれ20年近くこのコンテストに関わっているということになります。まあ、私と同じようなこの卒業生スタッフと呼ばれるスタッフ、そして役員になっている先生方と一緒にこのコンテストを運営しているわけですけれども、毎年こう感じますのは、まず放送部の人口、放送部人口が京都府全体としてもかなり増えてきているなというのを感じます。特にこの放送コンテスト、各番組部門、ドキュメントやドラマという部門に関しては各学校一作品ずつということで、これはなかなか数の方もそれほど変化は毎年ないんですけれども、アナウンス部門や朗読部門といった部門、これは個人の部門になりまして、各学校から特に人数の制限もなく出ることができます。で、今年はですね、出場者数がアナウンス部門で約90名、そして朗読部門が約180名、この重複はでき、重複での出場できませんので、270人ほどの生徒がこの京都府内、京都府の大会に出場していたということになります。私の出場した頃、覚えていますのはアナウンス部門になるんですが、アナウンス部門今90名と申し上げました。当時はまだ50人60人ということでしたので、かなり増えてきているのが分かります。大会の内容ですけれども、アナウンス部門でしたら学校内のニュースや話題、地域の話題など校内放送で使用するような内容の原稿を作って、それを1分10秒から30秒の間で披露する。また朗読部門は指定された作品の中から好きな部分を抜き出して、これも2分以内で読むというふうになっています。内容はもちろんのことなんですけれども、やはり放送コンテストということで、アクセント、イントネーション、そして朗読でした表現力といった、そういう部分も評価されていきます。本当に毎年聞いていましても、皆さん、本当に優秀な人が多く見られます。なかなか本当に高校生とは、思えないような、そんな実力の人も中にはいらっしゃいまして、聞き応えがあるなと思って毎年聞いています。で、今回西舞鶴高校からも出場がありました。で、このですね、アナウンス部門や朗読部門に関しては上位6人が次7月に東京で行われるコンテストに出場できます。最終的にはね、NHK ホールの舞台で最後の10人が発表して、さらに上位に入賞すると、甲子園、そう、この放送コンテスト自体がね、放送部の甲子園というふうにも言われるんですが、実は本当のと言いますか、野球の甲子園にもつながっていまして、お聞きになったことがあるという方もいらっしゃると思うんですが、選抜あるいは夏の甲子園、開会式や閉会式のアナウンスをするのはこの放送コンテスト全国大会あるいは兵庫県の大会での上位の入賞者の皆さんということになります。そういった大きな舞台を目指して皆さん頑張っています。西舞鶴高校から今年は残念ながらこのアナウンス部門や朗読部門、全国への出場はありませんでした。また今回番組部門に関しては、人数などの都合上で出品はしていません。ただ実は最近京都府大会独自にですね、朗読とは少し趣向の違いますボイスアクトという、部門があります。朗読部門と違う部分は自由な演出と表現力ということになります。と言いますのもですね、今、アナウンサーという職業はもちろんなんですが、この声を使う職業としてとても今人気なのが声優なんですよね。そういう職業、声優を目指す人がとても増えてきているというような事情もありまして、実はいつからかこの朗読部門で かなり演技のようなことをしてしまって、ちょっとそれは、朗読とは違うと、いうような朗読が増えてきたんですね。そういった、でもそういった子たちがそういうことをしたいのなら、せっかくなのでその力を生かしてあげようということで、京都府だけなんですけれど、今のところ京都府独自にボイスアクトという、朗読よりもさらに自由な表現ができる、そういう部門が設けられています。京都府独自ということで、全国大会に出場することはできないんですけれども、最近なぜかこの西舞鶴高校ボイスアクト部門での活躍が、かなり目立っておりまして、昨年もボイスアクト部門、一人の生徒が1位になったんですが、なんと2連覇、同じ生徒ではございませんが西舞鶴高校が2連覇、今年もボイスアクト部門1位、そして1位と4位が西舞鶴高校の生徒ということになりました。まあ、1位になっても残念ながらこれね、京都府大会でも終わりということにはなるんですが、でも京都府1位には、変わりがありません。このボイスアクト部門で今年は西舞鶴高校の生徒が1位と4位という結果に終わりました。また来年以降もですね、西舞鶴高校あるいはこの京都北部東舞鶴高校などの生徒の皆さんの活躍期待したいと思います。ということで、ここまで6月9日10日2日間にわたって行われました京都府高等学校放送コンテスト NHK 杯全国高校放送コンテスト京都府大会の話題をお伝えいたしました。さあ、お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間となりました。近畿地方も、もう梅雨入りいたしました。まあ、なかなかねこの雨の多い季節ということで鬱陶しいんですけれども、一方で先ほど今日イベント情報でもご紹介しましたアジサイなどの花の楽しめる季節でもあります。舞鶴自然文化園のアジサイ祭りももう本当に恒例のイベントになってきました。一目10万本のアジサイ、7月8日日曜日までとなっています。皆さんもぜひ一度足を運んでこの見事なアジサイの海を楽しんでいただければと思います。アジサイ祭りは7月8日日曜日まで舞鶴自然文化園で開催されています。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太でした。それではまたお会いいたしましょう。